使徒行伝の福音第20回命のパンをも届けてという主題で使徒行伝の第6章8節から15節です。この前プールを終えて帰ろうと思ったらですね、更衣室で小学生の男の子が、あ、いつか会ったことがある、こんにちはって声かけてきたんですよ。で、私はちょっと覚えてないんですけれども、でもこんにちはって言われたので、こんにちは、お名前なんて言うのって聞いたらですね、ソータって言うんです。ソータ君なら教会学校に来ていたことがあるんですね。今はもう高校生なんですけど、で、漢字でどう書くのって聞きました。小学校 3,4 年生ぐらいなので多分漢字は書けるだろうと思って聞いたんですけど、そしたらですね、壮大と書くんですよ。そうやってソータと呼ぶんですっていうんですね。時々壮大って言われるけど、ソータなんですとかって言うんですよ。だから私は、いやーかっこいい名前だねって言ったらですね、うん、自分でも気に入ってるんですとかって言うんですよ。じゃあバイバイっていうので、バイバイって別れたんですけれども、壮大ですよ。いやいい名前だなというふうに思いました。今日の聖書箇所の登場人物ステパノは、まあ、日本語にするとですね、おそらく勝都市になるんじゃないかなと思うんです。っていうのはステパノというのは冠という名前ですけれども、王冠じゃなくて勝利者の冠という名前ですので、勝利勝都市勝都市君かなというふうに思ったりしたわけなんですけどもね。このステパノは前回見ましたように、ギリシャ語を使うユダヤ人の中から7人選ばれた食事の配給係の筆頭者なんですね。ギリシャ語を使うユダヤ人、説明的な訳なんですけども、これはたった1語、ヘレニストという言葉です。7人が選ばれたということが前回のところから分かりますね。ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナというふうにこう7人の名前が挙げられている最初の人物なんですけども、その人のことが8節からこのように書かれています。さてステパノは恵みと力とに満ちて、民衆の中で目覚ましい奇跡と印とを行っていた。するといわゆるリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ってステパノと議論したと書かれています。リベルテン？なんだろうというふうに思いますね。リベルテンというのは解放奴隷のことを指す言葉です。ですから最近の新共同訳ですとこんなふうに訳されています。解放奴隷とキレネ人とアレクサンドリア人の街道というふうに説明的に訳してあるんですが、これは約90年ぐらい昔、紀元前61年にですね、イスラエルとローマが戦争をしたんです。で、その時に敗れて多くのユダヤ人がローマに奴隷として連れ去られたんです。で、しばらくして彼らは解放されてイスラエルに帰還したわけなんですけれども、それで作った、まあ、いわばヘレニストのユダヤ人街道と呼ぶべきところなんですね。そういう街道が当時のエルサレムにはある人によりますと480ぐらいあったというふうに言う人もいるわけなんですね。そしてその街道の指導者はサドカイ派ではなくてパリサイ派なんです。そういう街道のメンバーだったと。実はステパノもそういう意味でヘレニストですから、リベルテンの街道に属していた会員ではなかったかと言われています。そうすると何か解放奴隷、何か私たちとは関係ないなというふうに思いますよね。で、私も最初思ったんですが、え、待てよ、90年、まあ、90年までいかないけど80年昔に日本でも同じようなことがあったじゃないかと思うんです。というのは約80年ほど前に戦争がありましたね。第二次大戦で終わってからシベリア抑留というのがありました。抑留という名の実は奴隷なんですね。私の父がシベリア抑留から帰ってきた、まあ、要は解放奴隷なわけです。解放奴隷の息子ですから、あ、リベルテンというのね。ただ全員が全員シベリア抑留になったわけではありませんから、 ここをリベルテン街道と呼ぶことはできないわけなんですけれども、でもある意味で私たちは罪から解放された人々の集いという意味では、リベルテン、罪からの奴隷解放というふうに見ることもできるかななんていうふうに思ったりしました。でここではクレネ人、アレキサンドリア人というふうにありますけれども、クレネというと現在のリビアにある町ですが、イエス様の十字架を担いだのは確かクレネ人シモンでしたね。この辺にもユダヤ人共同体があったんです。それからアレキサンドリアといいますとやっぱりエジプトです。ここにも大きなユダヤ人の共同体がありました。それから9節にはキリキアやアジアから来た人々などもいたと言います。このアジアというのはもちろん中国や日本ではありませんね。小アジアのことを指しますので、現在のトルコのあたりの人々のことを指します。キリキア、キリキアの首都はタルソです。タルソ出身の人物といえばパウロですよ。ということでパウロのお父さんも解放奴隷だったんではないか。奴隷が解放されるときにローマ市民権が与えられた人もいるといいます。だからパウロも実はリベルテン街道の会員だったんではないかということが考えられます。さてそのリベルテン街道でステパノは喜びの宣教をしているという様子が描かれています。それが8節に書かれていたわけなんですけれども、ステパノとリベルテンの人々は議論した。そしてそれは恵みと力とに満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡と印と行っていたというわけなんですよ。実は使徒行伝は第6章から新しい局面に入っていきます。というのはこれまでの5章ではペテロとヨハネを中心とする使徒たちの宣教活動が記されていたわけなんですけれども、6章以降はこのステパノとかピリポとかですね、それから8章に行きますとサウロ、パウロが出てきます。こういう実はヘレニストたちが福音宣教になっていくということがこれから描かれていく、そういう新局面の始まりが第6章だというふうに言うこともできるわけなんですね。そしてそのステパノの様子が10節でこのようにあります。彼は知恵と御霊とで語っていたので、それに対抗できなかったとあります。これはイエス様の御言葉通りですね。イエス様は弟子たちにかつてこのように言ったと福音書の中に記されています。あなた方が街道や役人や高官の前へ引っ張られていった場合には、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しないがよい。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるからである。ルカ伝の12章11節以下にイエス様がおっしゃいました。そして本当にステパノは知恵と御霊とで語っていた。だからリベルテンの人たちはそれに対して歯が立たなかったというわけなんですね。でももともとステパノは食料の配給係として選ばれた人なんです。今ステパノは何をしているのかというと、実は福音を語っているわけなんですね。どんなことを語っていたんだろうか。その具体的なことは次の7章にありますけれども、ここでもそのヒントになることが書かれています。リベルテン街道の人々が取った対抗措置が11節にこのように記されていますね。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いたと言わせたというんですよ。これはどっかで聞いたことがありますよね。彼がモーセと神とを汚す言葉を聞いた。神を汚す。イエス様もいろんなところでお前は神を汚しているというふうに言われたことがありましたね。例えば友達4人に抱えて来られた、あの足が効かない中風の人に対してですね、屋根を壊して友達が釣り下ろしたところ、癒すのかと思ったらイエス様が一番最初に言ったことは何ですか。来よ、あなたの罪は許されたと言ったんです。その街道に集っていた人々はと思いました。罪を許すのは神様のなさることじゃないか。罪は許された、何を言うんだ、あなたは神を汚しているというふうに言われました。 同じようなことが今ステパノに対してモーセと神とを汚す言葉を言っているというふうに言われているわけなんですよ。体のためのパンを配っていたステパノは命のパンなるイエス様のことを語りたくなった。ぜひともこれこそが本当に大切なことだと言ってですね、命のパンなるイエス様を伝え始めていたんです。確かにイエス様は私が命のパンであるとおっしゃいました。そのことは福音書の中に重ねて書かれているわけなんですけれども、どのようにしたらあなたのことを信じることができますか、どんなことをしてくださいますかというふうに言ったときにですね、イエスは彼らに答えて言われた。ヨハネが伝えています。よくよく言っておく、天からのパンをあなた方に与えたのはモーセではない、天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。神のパンは天から下ってきてこの世に命を与えるものである。彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにください。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。ヨハネ伝の6章35節以降で言っています。私が命のパンである。体のためのパンよりも命のパンを同胞リベルテンの人々に伝えたい、そういう熱い思いがステパノを突き動かしていたということがわかるんですね。そしてイエス様はさらにこのように言っています。あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死んでしまった、しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。十字架のことが言われているわけですけれども、この時点では誰もわからない。しかしこのようにはっきりと宣言した方が十字架で私たちの罪をあがなって、そして宣言通り三日目に復活された。ステパノはこのことを語らないわけにはいかなかったんです。体のパンじゃなく命のパンを私は語り伝えたいということをリベルテンでしていたということがわかりますね。ところがそれに対する人々の反応が12節にこのように書かれています。私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いたと言わせた。その上ですよ、民衆や長老たちや立法学者たちを先導し彼を襲って捕らえさせ議会に引っ張ってこさせた。サンヘドリン70人議会と呼ばれる最高議会に彼を連れて行ったということがわかりますね。裁判に訴えたというわけです。これまでペテロとヨハネは2回裁判を受けています。あれはサドカイ派が中心となった裁判なわけですね。しかし今度はリベルテン街道の人々です。リベルテンはパリサイ派によって指導されています。だからパリサイ派によって指導された民衆が今度は敵対したということなんですね。サドカイ派の祭司長たちは民衆を恐れたんですけれども、その恐れていた民衆が今度はクリスチャンたちに敵対し始めたということがわかるわけです。そして2人の偽証人を立てます。13節でこのようにありますね。それから偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖女と立法とに逆らう言葉を吐いてどうしてもやめようとはしませんというんです。これはもちろん偽証なんですが、全面偽証でもないんです。一部偽証なんです。つまりイエス様の言った言葉を一部捉えてそれをねじ曲げて証言しているという、まあ、いわば部分偽証なわけなんですね。というのはイエス様は確かに3年間の交渉外でこのように語ったことがあります。水汲みに来たサマリアの女の人にあの命の水のことを語った時にですね、イエス様はこんなふうに語ったということをヨハネが伝えているわけなんですね。まず命の水のことについて、この女性は本当に過去のいろいろなことがあって今は独身ですけれども、水を汲みに来るのもできるだけ人目避けて
サマリアの井戸に来たということがありますね。そして誰もいないと思ったらそこにイエス様がいたわけですよ。イエス様はその時にこう言ったんですね。イエスは女に言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。泉が湧き上がる。もう私はここに汲みに来る必要がない。その泉をくださいというふうに女の人は言ったんですね。そしたらイエス様はそれに対して女性のこれまでのことをバチッとこう言い当てたわけです。女性は本当に心から驚きました。女の人はこのように言ったんです。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。といったところ、イエス様はこのように答えたと記されています。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でも、またエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが、霊と誠とをもって父を礼拝する時が来ると言っています。エルサレム神殿というその場所で礼拝することが意味あるのではないんだ。霊と誠をもって世界中で人々が誠の神を礼拝する時が来るということ。イエス様おっしゃったんですね。この女の人はこのように言いました。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。イエス様答えたんです。あなたと話をしているこの私がそれである。これは大きな驚きです。目の前にメシアが、救い主が来ておられる。この女の人は本当に大きな喜びを持って町にイエス様のことを伝えに行きましたね。ちょうどそれと同じようにステファノもイエス様のことを語らないわけにはいかなかったわけなんですね。だから聖女と律法とに逆らう言葉というのはイエス様ご自身が確かにエルサレムの聖女で礼拝が大切なのではないんだと、礼と誠だというふうに言ったわけですから、一部分正しく捉えているんですが、それをモーセの律法をないがしろにしているというのはこれは偽証なわけです。それからもう一つの偽証が立てられたということが14節にこのように記されていますね。あのナザレ人イエスはこの聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろうなどと彼が言うのを私たちは聞きました。これもやはり部分偽証ですね。一部を捉えてねじ曲げている証言なわけなんですけれども、確かにイエス様は神殿に行った時にそこにいる人々が祈りをするよりも商売をしているということを見てですね、見分け嫁をした時があります。私の父の家を商売の家とするなと言ったということをヨハネ伝の2章の方でもう既に語っていますけれども、ヨハネはそのことについてこのように言っています。ユダヤ人はイエスに言った。こんなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれますか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。イエス様が3日目によみがえるということをここで予告している。ヨハネは自分の体である神殿のことをイエス様はおっしゃったというわけなんですね。ところが偽証者は聖女を打ち壊すというふうなですね、偽証に使ったわけなんですね。まあ、そのようにいろいろな手立てを使ってリベルデンの人々はステファノを亡き者にしようとしたわけなんですけれども、なぜ人々はこれほどまでに怒ったんでしょうか、憤ったんでしょうか。一つ考えることができるのは、神は我々の神だ、汚れた異邦人のための神ではない、しかもモーセ律法も知らずそれを守らない異邦人がイエスをキリストと信じるだけで救われる、冗談じゃない、モーセ律法を守らなければいけないということですね。しかもクリスチャンたちが信じているのは主が3日目に復活したということです。これも大嘘だということで非常に激怒したということがわかるわけです。 そのステパノが最高議会でした証言というのが次の7章に書かれていて、これは次回以降私たちがご一緒に見るところなんですけれども、その時のステパノの様子が15節にこのように描かれています。議会で席についていた人たちは皆ステパノに目を注いだが、彼の顔はちょうど天使の顔のように見えたというんです。この最高議会の中にはガマリエルもいましたので、後日ルカはガマリエルもしくはその弟子であるパウロを通してその時のステパノの顔の様子というのを伝え聞いたんでしょうね。そしてそれをここに書いていると思うわけなんですけれども、ステパノの顔は天使の顔のように見えた。モーセが神様と顔と顔を合わせて会った時に帰ってきたその顔を見た、その顔は輝いていたといいます。ちょうどそのようにステパノの顔も御使いの顔のように見えたというわけですね。ステパノは体のパンのための配給者として選ばれましたけれども、でも命のパン、命の泉のことを語らざるを得なかったということが今日のところからわかるわけです。命のパンと命の水です。これをいただく最良の時と場所はどこにあると思いますか？福音書の中にはイエス様が朝早く夜の明けるよほど前に起きて寂しいところへ出て行き祈っておられたという記述が何箇所か見られます。この寂しいところと訳されている言葉を見てみましたら、荒野なんですよ。荒野に退いて父なる神と会話をしておられたというんですね。イエス様おっしゃいました、人はパンの実にてくるにあらず神の言葉によって生きるとおっしゃいました。イエス様ご自身がこの朝の早い時に父なる神との語らいの時を大切にしておられたということがわかります。そして旧約の方を見てみますと、ダビデもそうだったんですね。詩編の119編の中にこういう言葉があります。私は朝早く起き出て呼ばわります。私は御言葉によって望みを抱くのです。詩編の119編147節のダビデの言葉ですけれども、この朝早い時間、命のパンと命の泉をいただく、その大切さがこの二つのことを見るだけでもわかるわけなんですけれども、今日の週報のコラムをご覧いただけますか。フィリップ・ケラーが憩いの右輪という一文を書いています。このフィリップ・ケラーは神学者なんですけれども、でも実際に羊飼いをしたことがあるというんですね。そしてそのことに基づいて詩編23編を語っているわけなんですけれども、その一部をご紹介しています。ケラーはこのように言っています。一般論であるが、羊のための水は主として三つの源から取られる。草の露、深い井戸、それから泉や小川であると言っているんですけれども、大抵の人は毎朝草に露がしっとりと降りているならば、羊は何ヶ月間でも特に暑くない気候の時には実際に水を飲まないでも耐えることができるということを知らない。羊は習性としてちょうど夜明け前に起きて草を食べ始める。もし月の明るい夜なら夜中でも草を食べる。朝早いうちは植物は露で濡れている。羊は夜明けのちょうど前後に草を食べるとき、その草とともに口に入る程度の水で健康を保つことができる。そうすると川や泉で水を飲む必要がないそうなんです。命のパンと命の水を同時に早朝の露をたくさん含んだ草は持っているというんですね。二つ目の赤線のところをご覧ください。キリスト者の生活の中で決しておろそかに見過ごしてならないこととして、しばしば最も落ち着いた、最も確信のある、そして人生の複雑さに対処できる人々は毎日朝早く起きて神の言葉を食べる人たちであるということがある。彼らが静かな憩いの水のほとりに導かれ、
そこで一日のための他ならぬキリストの命を吸収するのは静かな朝早い時のうちであるというんですね。そしてこのように結んでいます。この生死、反省、キリストとの交わりの時間が済んだ後、その人は心も魂も正気に満ちる、渇きは消え、心は静かに満たされるというんですね。いかがでしょうか。私は若い頃は朝起きは苦手でした。でもこのぐらいの年になってくると、朝早い時に目が覚めるんですね、パチッと。でもね、本当に朝早く目が覚めると、やったーと思う。水をたっぷり含んだ草を食べることができるというような思いですね。命のパン、命の水をいただける。本当にね、潤されるんですね。そして聖書の言葉というのがよく入ってきます。ステパノは命のパン、命の水をこのリベルテン街道で得ることができなかったんです。でも本当の福音に触れた時に、これだ、彼を生かす本当の命のパン、命の水はイエス様にあるということを知ってですね、仲間に知らせたい、そういう熱い思いを持って語り続けていたということがわかります。命のパンをも届けてという次第にしましたけれども、食卓の配給係に選ばれたステパノは命のパンなる主イエスをも届けたいと思ったんですね。なぜか、それは罪からの解放を告げるキリストの福音は全ての人への喜びの知らせだからです。そしてそれは特に誠の神と救い主を知らない異邦人にこそ告げ知らせるべきだ。彼は大きな熱い思いを抱いてキリストの福音を述べ伝えるものにされたんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、解放の喜びに満たされたステパノのように、私たちも命のパンを日々必要とするものです。朝早く主イエスがあなたから賜った日ごとの糧を私たちにもください。そしてその幸いと喜びを多くの人々と分かち合うことができますよう、御霊と知恵とで満たしてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。